九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は阿部牧場、阿部裕樹。雄大な阿蘇の大自然に抱かれた牧場で阿蘇ブランドの牛乳を製造する酪農家。食のミシュランガイドと呼ばれる国際味覚審査機構の食品コンクールで日本のミルクとしては史上初の三つ星を受賞した阿部さんのその作品、阿蘇ミルクに込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
これが国際味覚審査機構の食品コンクールで日本初の三つ星を受賞した阿蘇ミルク、まずはいただいてみます。あ、すごく自然の甘みが迫ってきます。うん、濃厚で味が濃いんだけれどもしつこくないですね。またもう一口っていう風に飲みたくなるミルクですね。
うちのこの阿蘇ミルクっていう牛乳はですね、一般にこう流通している普通のミルクに比べると、うん、特に言われるのが甘みが強いというのと風味がですね、牛乳臭くないというか。
牛乳嫌いの子にもいけそう。
そうなんですよね。
いわゆる牛乳嫌いの子にもいけそう。
牛乳独特の風味っていうんですかね、うん、とはちょっと違う爽やかな感じがするっていうふうにおっしゃっていただくことが多いです。成分的にはですね、うん、一般の牛乳よりも高めなんですけども、うん、味は実はさっぱりしてるんですね。
いわゆる、まあ、あの一般に売られてる牛乳となぜこんなに味が違うんですか？
一番の決め手はですね、牛たちが食べる牧草だったり、飲んでいる水だったり、それも本当に阿蘇の牧草と阿蘇の人間が飲むことができるような地下水を牛たちも飲んでるんですね。そうするとすごく風味が豊かな牛乳になるんですけども、うちは低温殺菌で牛乳にしてるんですけども、実は低温殺菌って言ってもですね、いろんな温度帯が世の中にはあって、うちの殺菌の温度は63度で30分間殺菌をするという方法なんですけども、これは一番低い温度帯なんですね。
あ、殺菌の中では。
殺菌の中でも、もうそれよりも低い温度帯だったら実は殺菌の効果をなさないんですけども、
じゃあギリギリの低さ
で、ギリギリのラインで殺菌をしてます。それはですね、瓶にもそういう風に
書いてある、書いてある。
そうなんです、印字してあるんですね。
63度、30ミニッツですね、はい、30分、
はい、
そうすることでこの今残ってる風味っていうようなものが保たれるわけなんですね。
そうですね、もう本当に搾りたての生乳により近い牛乳になってるなというふうに思います。
田原さん、63度で30分の低温殺菌って阿蘇ミルクってのが手間暇をかけて生まれてるんですね。
そうですね、あの一般的な牛乳っていうのは120度から130度の高温で2秒間ぐらいさっともう殺菌してしまうんですって。だから本当にその手間暇の違いって大きいですよね。
その63度っていう温度はどんな意味があるんですか？
牛乳っていうのは65度以上でタンパク質が変質すると、はあ、でそこで牛乳本来のこういい風味っていうのかな、そういうのが失われてしまうんですって。だからその63度っていうこの阿部さんのところでしてる殺菌温度っていうのは風味を失わないギリギリのところで殺菌をしてる、そういうことみたいです。
なるほど。いや、そうやって生まれた阿蘇ミルクっていうのはやっぱ美味しいんでしょうね。
美味しいです、本当美味しいです。であのホットミルク60度ぐらいに温めて飲むと本当にそのなんかこう風味がなんていうのかな、ばらけてこう味わえるっていう感じがして甘いんですよ。
じゃあもうやっぱり65度を超えちゃうとダメっていうことなんですね。で
そのホットミルクなんですけれども、阿部さんがあるイベントで出したらお客様からこれ砂糖入れてるでしょやめてくださいとか、あの本気で言われたことがあるっておっしゃってました。この阿蘇ミルクのような阿蘇独自のブランドっていうのを作ろうと思ったきっかけみたいなことはあったんですか？
私の父親がですね、この酪農を創業してるんですけれども、子供の頃から搾ったばかりのミルク、生乳をためるタンクがあるんですけれども、そのタンクから コップですくってそのまま私飲んでたんですね。
うわ贅沢ですね。
贅沢ですね。もう酪農家ならではのあるあるなんですけども、その時の味が本当に美味しくて、でそのまま成長する中で給食の牛乳だったりパックの牛乳だったり飲んだ時にあまりにもちょっと味が普段飲んでる牛乳と違うもんですから、なんでこんなに違うのかなっていうふうに子供の頃思ってたんですね。でまあ私の代になった時にいろんな他の牧場さんの牛乳と混ざってしまったらもう私たちの牛乳ではなくなるじゃないですか、なのでぜひ自分たちのこだわりの部分を世の中の人たちにも味わっていただきたいなというふうに思ってアソミルクを作りました。
ということは酪農家が牛乳を作った場合それをまた他のところで作ったものと混ぜられてしまうっていうことなんですか？
酪農家が実は生産をしているのはですね、生乳って呼ばれている生のお乳なんですね、
はい、
で地域のいろんな酪農家の生のお乳が集まって、殺菌をする工場に運ばれてそこで実は牛乳になるんですね。
なるほど、はい、そうするとまあいろんなところで作ったものがもう一緒くたになって一つの原料を作ってるような感じで、
そうなんですね、
製品となる間に変わっちゃうわけですね。
そうですね、
なるほど。それで自分たちの牛乳をそのままっていうことでこのブランドを立ち上げられたと。
そういうことです。
この阿部さんがこう阿蘇独自の牛乳を作るためにどのような行動といいますか工夫などされたんでしょうか？
実は2010年に阿蘇ミルクのプラントを作ったんですけれども、牧場の中に工場を作ったんですね、
はい、
で生乳牛乳どちらもそうなんですけどもすごく匂いとかに敏感な食品なんですね、なので別のところに工場を作ってしまうとそこに運ばれる間に揺さぶられてですね匂いが移っちゃうんですね。運ぶタンクの匂いだったり、そこまでの空気の匂いだったりっていうのがどうしても製品に匂いが入ってしまうので、牧場の敷地内でしかも絞ったばっかりのミルクがそのまま工場にラインで運ばれてそのまま殺菌工程を経て牛乳になるっていう風にしました。
そういえば料理なんかしてても何かの臭み取りに牛乳使うってよくありますよ ね、ってことはよく匂いを吸収する性質があるってことなんだ。じゃあすごくメリットがありますね。
そうですね、本当になかなか日本でもこういったタイプの工場を持っている牧場というのはほとんどないんですね。
田原さん、じゃあ阿部さんの牧場ではその牛から絞られた生乳が直で工場に運ばれてるってことですか？
そうなんです。朝7時に絞り終えた生乳が1時間半後の8時半にはもう瓶詰めされて製品になっているという、そういう近さなんですね。
もう本当にこう絞りたてっていうやつですね。
本当私もびっくりしたんですけれども、その阿蘇ってすごくなんか酪農が盛んっていう、イメージがあるし実際盛んなんですけれども、今まで阿蘇ブランドっていうその阿蘇を前面に押し出したものはなかったということなんですね。でも阿部さんはそれが悔しくてこの画期的なミルクプラントを牧場内に建設して阿蘇ブランドの牛乳っていうことで阿蘇ミルク作られて、それがもう本当今世界的にも高い評価を受けてるっていうことです。
2013年に阿蘇ミルクと飲むヨーグルト、これが国際味覚審査機構というところの食品コンクールで日本初の三つ星、これ最高賞なんですよね。
はい、このコンクールはですね、世界中の誰が作ったかわからない状態で審査をするっていうコンクールで、両方とも出したら取れちゃったんですね。
はい、じゃあもう世界中から集められたそのミルクを名前とか明かさずに、
はい、そ
のキキミルク氏みたいな人がいるんでしょうか？
これはヨーロッパの審査なんですけれども、ヨーロッパのですね、調理師協会の方々、要はなんか長い帽子のシェフの方々と国際ソムリエ協会の方々が審査員をされていて、その中には本当にミシュランのシェフの方たちも混じってですね、この牛乳は色がどうとかどんな風味だとか味がどうだとかっていうのを審査をして、もう 90% 以上の方々が非常に優れているっていう風に審査をしたものだけが三つ星を取れるそうです。
あ、そうですか。じゃあもう本当に世界のお墨付きですね。
はい、
で飲むヨーグルトの方もその三つ星を取られたわけですね。
そうですね、もともと作っている牛乳に 非常に自信があったんですけれども、それは創業から含めてこの牧場の取り組みの成果が牛乳の三つ星だなというふうに思ってるんですね。その美味しいミルクを原料に今度はそれを加工してですね、発酵させたりする過程の中で生まれた商品が飲むヨーグルトなんですけども、この飲むヨーグルトは工場で働いているスタッフの頑張りの賞がこの三つ星だったのかなというふうに思うんですね、はい、
田原さん、阿部牧場では飲むヨーグルトも三つ星を受賞しちゃったんですか。
そうなんです、まあ、あの阿蘇ミルクを原料にしてるわけですから、うん、美味しいはずですよね。本当にね、なんか元のこのミルク感がいい感じに出てる飲むヨーグルトでした。あの実際飲んだんですけれども、やっぱりこう本当に美味しいものっていうのはあっという間に世界基準になってしまうんだなっていうか、快挙ですよね。それが本当こう小さい時から飲んできたその阿蘇の美味しさがもう世界に認められるっていうことで、あ、素敵だなと思いました。
私が思う美味しい牛乳の判断基準というか価値基準は、子供の頃飲んだあの搾りたてのミルクの味なんですね。なので阿蘇ミルクはそれにできる限り近いための努力を全て行ってます。
その味っていうのはもうやっぱり忘れられない味なんですね。
そうですね、うちの両親は牧場を始めた創業者なので苦労もよく子どもの頃から見てましたけれども、頑張って朝早くからですね、夜遅くまで働いたその一番最後の出来上がりが搾った生乳だったので、それがもう本当に美味しくて、やっぱり阿蘇ってすごいとこだなって当時からなんとなく子供の頃から思ってたのかなと思いますね。